こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ウエストがくびれた女は男心をお見通しは、動物行動学を学んだ竹内久美子が性差恋愛結婚繁殖遺伝政治的言説皇室をめぐる論点までを横断して論じる社会評論である。チーバンコカン、イスイビン、シンイチ、シンニーさん。題名が示すように異性への魅力や行動を生物学的な観点から読み解くが、単なる恋愛解説書ではない。著者は男女を一律に同じものとして扱おうとする政治的正しさ PC への対抗軸として、身体進化繁殖に関する現実する BC を掲げる。収録内容はコロナ禍と性行動、免疫と魅力、浮気、精子遺伝、高等問題など幅広い。もっとも本書の断定的で挑発的な語り口や政治的主張と生物学的説明の結びつけ方には強い異論もあり得る。読者には著者の仮説と確立した科学的知見を区別しながら読む姿勢が求められる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に PC への対抗概念として提示される BC と、性差を語るための枠組み、本書の中心的な立場は、著者が PC、ポリティカルコレクトネスに対峙する BC、すなわち生物学的現実を直視する態度である。著者は男女の権利や尊厳を認めることと、平均的な身体的、生殖的差異まで否定することは別問題だと捉える。そのため男女平等という標語があらゆる能力、欲求、行動傾向を完全に同一視する意味で使われることに批判的である。ここで重要なのは、本書が制度上の平等を正面から論じるというより、性選択や繁殖をめぐる際を社会的議論へ持ち込もうとする点だ。動物行動学は配偶者選択や子育て、競争を進化的なコストと利益の問題として考える資格を与える。一方、人間社会の規範法個人差は生物学だけで決まるものではない。したがって BC は既存の道徳語法に揺さぶりをかける問題提起としては機能しても、個人への固定的な判断や社会政策の唯一の根拠にするには慎重な検討を要する。本書の読解では、この緊張関係そのものが主要な論点となる。次に、腰のくびれ、免疫、魅力、配偶者選択を進化生物学から読む視点。題名にあるくびれは、著者が人間の外見で魅力を、異性の心理だけでなく健康や繁殖可能性に関する手がかりとして検討する入り口である。本書は男性が女性の体型から何を読み取るのか、また女性が男性のどの特徴に惹かれうるのかを、動物行動学と進化的な配偶者選択の発想で扱う紹介文には、育児参加を示すイクメン像よりも免疫力の高い男性が魅力的に見られるという問題提起も挙げられている。こうした議論の狙いは、魅力を純粋な好みや流行だけで説明せず、健康繁殖、この生存といった長期的な条件との関連で考えることにある。ただし、外見的特徴と健康繁殖上の適応度の関係は集団時代生活環境によって変動し、研究上も単純な因果としては扱えない。さらに平均的傾向から個々人の価値を導くことはできない。本書の特徴は、恋愛の感情的説明を生物学的な問いへ置き換える大胆さにあるが、読者は傾向の仮説と例外要素を許さない法則を混同しないことが必要である。さらに、交尾排卵、精子、浮気をめぐる議論が示す再生産戦略の発想、本書は人間の性行動とカップル関係を恋愛道徳の言葉だけでなく再生産戦略の観点から扱う。目次や紹介では、コロナ禍の恐怖と交尾排卵、夫婦間の妊娠、精子の状態、結婚後の性的意欲、浮気の見破り方などが論点として掲げられている。著者の基本姿勢は、嫉妬、性的関心、配偶者への執着、蓋といった現象を善悪のラベルだけで終わらせず、進化の過程で形成された行動傾向の可能性として見ることにある。この資格は、なぜ人間関係が合理的な約束だけでは安定しないのかを考える材料になる。例えば、親密な関係には信頼や協力がある一方、配偶者選択をめぐる競争や不確実性も存在するという二面性である。ただし、交尾によって排卵が誘発されるという概念は哺乳類の一部では知られるものの、人間にそのまま当てはめる議論は慎重に評価されるべきである。個別の妊娠、ウパキ、夫婦問題を生物学的説明還元することも適切ではない。本書は不都合なテーマを正面から扱うが、科学的妥当性と倫理的判断を分けて考える契機として読むのが望ましい。そして、遺伝子中心の説明と社会環境の関係、還元論の利点と限界。第5章には、誤解だらけの遺伝と人間社会が置かれ、紹介文でも遺伝子を重視する著者の姿勢が明確に示されている。竹内久美子は以前から、進化論や遺伝子に関する知見を一般読者向けに解説してきた書き手であり、本書でも人間の欲望先行、家族関係、社会現象の背後に生物的基盤を探る遺伝的な影響を考慮する利点は、行動を教育の失敗や本人の性格だけに返さず、身体条件発達、進化史を含む複数の要因として検討できる点にある。 しかし遺伝的影響があることは、行動が遺伝子によって一義的に決定されることを意味しない。人間の行動は環境、文化、制度、学習、偶発的な経験と相互に作用して現れる。また進化的にもっともらしい説明であっても、直接の実証がなければ仮説の域を出ない。本書は遺伝子の重要性を強調することで、社会構成主義的な説明への反論を試みる。だからこそ読者には、生物学的な説明が有効な範囲と、そこから政治的道徳的結論を導く際に生じる飛躍を、別々に点検する読み方が求められる。最後に、性差論を硬質、フェミニズム言葉狩りへ拡張する政治系社会評論。本書は恋愛や性の本にとどまらず、森喜朗元首相の発言への批判、フェミニズム左派言説、女性女系天皇をめぐる硬質論など、時事的かつ政治的な題材を扱う。出版社紹介が掲げるエセフェミニスト、言葉狩りといった表現からもわかる通り、著者は PC 的な批判が発言の文脈や生物学的な差異を十分に考慮しない場合があると主張する。ここでは動物行動学が社会問題を切るための説明装置であると同時に、既存の政治的立場への論争的な武器として使われる。本書を特徴つけるのは、この学問的視点と保守的な社会硬質論の接続である。しかし動物に見られる行動から人間社会が取るべき制度や行動の在り方を直接に導けるわけではない。自然に見られることと規範として正当であることは異なるからである。またフェミニズムにも多様な理論と立場があり、単一の像に還元する批判には限界がある。それでも本書は生物学の語彙が公共的論争でどのように用いられるかを観察する資料として有用であり、賛否を含めて議論の前提を問い直す一冊となっている。結論として、本書は進化生物学や動物行動学の視点から、男女関係、性的魅力、夫婦、遺伝、社会的論争を考えてみたい読者に向く。恋愛やジェンダーを心理学的、道徳的な説明だけで捉えることに物足りなさを感じる人には、異なる問いの立て方を与えるだろう。著者はくびれ、免疫、繁殖、死、浮気といった身体的で扱いにくい題材を避けず、日常の感覚と進化的説明を直結させようとする。その読みやすさと挑発性は専門書とは異なる本書の強みである。同時に科学の紹介にとどまらず、 PC 批判、フェミニズム批判、硬質論へ踏み込むため、同意できない箇所が出る読者も少なくないはずだ。わしろそこで立ち止まり、観察事実、進化仮説、価値判断、政策的結論を切り分けて検討することが、本書から得られる実践的知的な利益になる。同種の性差論や社会評論と比べた際の差異だった点は、著者独自の BC という旗印の股に動物行動学の語彙と日本の時事政治を一冊に併置したところにある。賛同のためだけでなく、生物学的説明が社会で持つ説得力と危うさの双方を考えるために読む価値がある。ご支援いただける場合は、竹内久美子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。